はい、天間です。英語のドプロジェクト始まりまして、僕も早速練習しようと思ったんですが、 CD がどっか行ってますCD がどっか行っちゃったんですよね。どないしようかな。どっかにはあるはずなんだけどな、ちょっと探せないので、しばらく CD なしなのかもしれないんですけどね。まあ、僕のこのプロジェクトに参加する目的としては、実際に CD を使って練習するというよりも、このプロジェクトで皆さん一緒に走ってはる人たちが出くわした課題というようなものをですね、こう横で見ながら、まあ、それに対してカズさんとかが説明しはるのを横目で見ながら自分でもこれはこうちゃうかとかいうのを考えながら、時々は、まあ、時々はなのかしょっちゅうなのか分かりませんけどね、自分なりの答えというか考えというか、そういうようなものをブログで書いたりとか音声を録音したりとかして、何かそれをきっかけにヒントをつかめればなという感じですね。まあ、それをすることによって、まあ、なんかこうカズさんとは違う説明の仕方を僕がしたりすることもあると思うんで、それをヒントにしていただけるということもひょっとしたらあるかなみたいなことを考えたりはするんですけどね。とりあえず目的、メインの目的は、他の参加者の人たちがどういうところで苦労してはって、何をしたら解決するのかというのを、まあ、一緒に考えていこうということですね。で、これ今までツイッターとかには書いてなかったことなんですけどね。でもう一つ当然目的があって、それはね、この英語のどの独特の用語を正体をつかめるものがあったらつかみたいなというふうに思っています。とりあえず自信を持って説明できるのは喉ブレーキね喉ブレーキは、いや、これはね、じゃあ確かに本当にレッスン1に入ってるのはすごくいいことですね。めっちゃ大事は思いますよ。だらんと力抜けということですね。で、喉ブレーキというのは声門閉鎖って、英語の音声学の世界では言うようです。でこの声門閉鎖という専門用語が声楽、歌う方ね、声の楽も声楽の方に行くと別の現象を表すらしいんですけど、とりあえず、まあ、僕はそっちの方は全然わからないので、音声学の言葉として声門閉鎖というのを喉ブレーキというのと同じ意味で使うかなと思います。どんなんだろう、僕は英語のどの中身を、英語のどの用語を使わずに説明したい人間なので、どちらかというと そういうことで喉ブレーキというよりか声門閉鎖ということが多いんちゃうかなと僕は思いますけどね。何の話かというとですね、ずっとこういうような喋り方をせなあかんということですね。英語の場合はね、ずっと息を出しっぱなしにせなあきませんよということですね。でこれを聞いていて、しまっとるがなというか止まっとるがなっていうような瞬間はあるかもしれないんだけれども、それは現象として口から息が出なくなる瞬間というのはあるんですね。それはなぜかというと、息が止まるのは喉というか、その声帯のところだけではなくて、喉から口に入ってくるところね、クックッとかいう時のところとか、舌先と上顎でとかでとかいう時とか、チッとかそういうところでも止まりますな。それとかとかいうのも止まりますわね。これ、まあ、音は聞こえるし息は出とるんですよ、鼻からね。でも口からは出てへん。それから唇同士で止まることもありますね。プ とかブとかね、これを聞いていると、まあ、今音が消えたと思うから息が止まったって思うんですけど、その最中も喉の声帯のあたりを通る息というのは止まってなくて、ずっと息が出続けとるというのが、まあそういう時間が多いということですね。あの英語を、ね、母国語として喋る人たちの中で声門閉鎖を一切しないかというと、そんなことはなくって、彼らもするんですけども、頻度が圧倒的に僕らの方が多いということですね。日本語を喋ってる人の方がね。だからあのだらだらだらだら喋って、息を出しっぱなしにして喋ってくださいということでございますね。この練習1というの大事ですよね、これね。みたいな、徐々にこう音が出始める、あって出るんじゃなくてね、怪しいなこれな、周りから見てたら怪しいやろね。アドバイスっていうのが14ページに載ってますけど、これ多分声低くなっとったと思うんですね、僕が今やったのもね。力をとことんまで抜くとだらーんとしてね、あの声帯やとか、あそれ以外のそのなんていうんですか、喉の内壁がだらーんとだらしなく下に降りるような感じになるでしょう。そうすると、まあ、低い声出す方が楽なんですよね、うん、だから勝手に低い音が出るという。で、力を抜いてただ単に低くなっているというところがポイントで、これ発音ワークショップとかやっててもね、僕の声が低くなってるので、あ低くせなあかんのかなと思ってわざとうーみたいな声を出しはる人がいるんですけど、それ思いっきり力が入ってるんで、それは全然ダメです。力抜いた結果若干声が低くなるというような感じにせなあきませんよと。それでですね、その英語のドプロジェクトのブログのコメント欄に12人かな、今のところ坊主さん入れて12人が書いてありますけど、喉ブレーキを外すがいまいち感覚として捉えることができませんでした、ブローさん、こんな感じで今僕が喋っているようなやつがそれですわ。ずっと息出しっぱなしにするのね。はい、ですね、ああそうそうそう、それであとモーターさんがなんかところどころ今英語っぽくなった、ああ落としてもた、カズさんの動画を見ていると口が動いていないように思うというコメントがありまして、これそうやんね、あの、まあ、日本語でもそうやねんね、実際に喋るときってそんなに口動かさへんもんね、あいうえおみたいな感じで、あのあえいうえおあおとか、あの演劇部とかね、合唱部とかの人が、滑舌の練習とか言うて、やるとき以外は普通あんまり口動かさないんですよね、日本語でもね。英語も一緒、だらだらだらだらしてくださいと。口の形最初あのね、面白いのよ、面白いのよって、英語の音声学を教えている人とか、まあまあ民間のね発音を教える学校の先生なんかもそうですけども、音を聞いても真似できないんだから口の形を真似しなさいと。で口の形を真似して同じ音が出るようになって、その音がちゃんと耳に届くようになったら口の形をずらしても正しい音が出るようになりますっていうようなことで、ひたすら口の形を、誇張してね、練習させるという学校があるみたいなんですけど、 そんなら一通り終わるまでもう口忙しくすぎてまともに喋られへんやんって僕は思うんですよね。だから僕のアプローチ、まあ英語のともそうですけど、というのは口は極力動かさずに同じ音を出すということを目標にした方がそのまま使えるから、ね、口を動かさなあかんやり方でやったらもう忙しくてなかなか喋られへんわけですもんね。そうじゃなくてダラダラダラダラ、これ何ちゅうんですか、だらだらだらだらだらこうしゃべ口の形とかあんまり意識せんとね、言う内容だけを意識して喋れるようになった方が、発音の練習しながらでも喋れるからねと思うんですけど、はいはい、何の話かいなというと、その次ですね、酔っ払いのマネーというのが、坊主さんのコメントに入ってます、はい、僕が発音ワークショップで、まあ、毎回言うてるかどうか分かんないですけど、かなり確率高いですね、言うのはね。力抜いてる時ってどんなんですかというと、まあ、僕使うのは2つあって、お坊さんのお経のみたいな感じ、感じだいぼさぎおじさんにあらみだじりょうけんごんがいくぞいさいくいくじゃりじりでこずーぜいきえて続けてるような感じで喋るんですよってな感じのことをやっていますと。それが一つと、あとは酔っ払いの話ね、ちょっと陽気に酔っている人たちというのはちょっと声が大きくなりつつ、なんとなくこういうだらしのない喋り方をしませんかね。今度お酒飲みに行く機会があったら、ちょっとこれこれまた観察しておいていただけるとええんかいなと思うんですけれども、そんな感じの喋り方ですよ。何か言います、自分で喋りながら笑福亭仁鶴さんみたいな気がしてきたけど、まあ酔っ払いの喋り方なのね、こういう感じで喋ってる人でいますわね。そういうようなのを真似するのがやりやすかったら、それをやってみていただいてもおもろいと違うかなみたいには思っています。それからカズさんがぼーっとした顔、これ僕も時々しますね。いや、しますねというのはしてもらえますね。アホ顔と僕は言うんですけど、ほっぺたの力も抜くでしょ。で、焦点もあえて、ずらすんですよね。ずらすというか、焦点も合わせない。空中をぼやーっと眺める。そうするとそんなにアホみたいな顔になりますから、それでずっと喋るというね、こんなアホのような感じの顔でずっと喋るみたいな、こんな感じね、ポケーっとした顔ね、だらしなく発音すると、だらしなく発音していると日本語としては非常に不謹慎な感じというか、ふざけているような感じにする聞こえるんですけど、 You have to speak like that actually. When you start speaking in this way, it sounds perfectly right. 日本語のようにこういう感じで、If you speak like this in English, it sounds very choppy and you seems to be... なんかおかしいこと言ったぞ今。まあ、ええわ。ちょっと、普段入れへんところに力入れたりするとなかなかこう集中力が分散してうまいこといかんですね、いかんな。そうそうそう、それだから、それぐらいかな。朝起きがけに寝ぼけ行きにやるというのもいいのかもしれませんね。あともう一つはね、まあ今暑いからちょっと用ないけれども、お風呂に使って湯船にこうね、こうぬくもってる時ね、まあ浅い湯だとあんまり見ないんですけど、結構肩ぐらいまで湯に浸かるような、まあ、水でもいいんですけどね、そんな感じな状態にして、その湯船のその縁に頭を乗せると、 うまい具合にこう体上半身が斜めになるでしょう。それで、浮力があるので、まあ、上半身にそんなに力が入らない状態でダラーンと力抜くことができます。これ普通に水がない状態で空気の中で椅子なんかでやると、頭が重たいのでそれを支えようと思って上半身筋肉力入っちゃうんでね、湯船で水にこう支えてもらいながらやるというのがよろしい。まあ、別にお風呂でなくてもいいんですけど、なぜかその完全に上半身の体重を預けることができる、まあ、斜めになっているようなソファーとか、ねまあ、ベッドにクッションをちょっと多めに、置いてみたいな感じでやってもいいのかもしれませんけどね。こんな感じにしていただいて完全に力を抜くと、まあ、預けられるので体重を、完全に力を抜きやすいということと、体が斜めになっているので、まあ、適度に重力が喉を下に引っ張ってくれるので、まあまあ割といい感じです。完全に横になってね、水平に寝てしまうと重力が喉を下に引っ張ってくれないので、それがうまいこといかへんことがあるんですよね。だからどっちから抜いて斜めの状態で力が完全に抜けるような状態、体重を預けられるような状態で練習してみるというのも一つの方法ですわ。はい、そんな感じ。そしたらね、実はね、レッスン2で出てくるゲップエリアとかいうのもおそらくできてるはずです。完全にリラックスしてるとね、完全にリラックスしたままであくびエリアというか上の方で響かすのは結構難しいですよ。なんせ力抜いてるわけやから、上の方で響かそうと思うと少しちょっと頑張らんといかんわけね。でも完全に力を抜いてしまうと自然に下の方で響くので、もうリラックスし倒すと、レッスン2までクリアできるはずということで、えらい長いこともう20分近く喋ってますやないか。えらいこっちゃ。終わります。